黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部の小麦についてお話を伺います。今日は黒部市金谷にあります株式会社米農家寺崎さんにやってきました。お話をお伺いするのは代表の寺崎俊弘さんです。寺崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小麦を作ってらっしゃる方っていうのは日本全国見てもそんなに多くないっていうふうに伺ったんですけれど、実際そうなんでしょうか？
国内産の小麦っていうのは少なくって、ほぼほぼ輸入に頼っているのが現状です。
全体の 1% 程度っていうふうに伺いましたけれど、
そのいうふうに聞いてます、はい。
その中でもさらに黒部の小麦粉っていうふうになってくるともっと少なくなってくるのかなと思うんですけど、
北陸がもともと小麦の産地ではなくって、なかなか作られてないんですけれども、さらに県内でも何軒かの農家さんは作られてるんですけども、黒部ではうちだけだと思ってます、はい。
黒部で一軒ということはどれぐらいの規模になるのかなっていうのがとてもね興味深いところなんですけれども、だいたい収穫量っていうのはどのぐらいなんでしょうか？
面積は4.5 ヘクタールほど栽培してまして、収量は15トン程度見込んでます。
ではその15トンの小麦がどんな風に出荷されてるのか教えていただけますか？
一部は農協さんを通して出荷という形態をとってまして、残りの部分をうちで小麦粉にまで加工してもらったものをパン屋さんにおろしたりとか、それからうどんみたいな加工品作ってみたりとかして販売してます。
今パン屋さんっていうのは富山県内のパン屋さんになるんでしょうか？
はい、魚津、滑川と、あと立山町のパン教室さんの方におろさせてもらってます。
黒部市内ではいかがですか？
市内 のケーキ屋さん、みゆくさんにも、うちの小麦粉を使ってもらってます。
いろんな出会いがあると思うんですけれど、皆さんがその寺崎さんのお家の小麦粉を使ってみようっていう風になったきっかけっていうのはどういうところなんでしょうか？
最初それこそ営業に回ったりもしてたんですけれども、やはり皆さん地元の食材を使うっていうことに対しては非常に関心を持たれてまして、その中でも黒部さんうちの粉使ってみようかっていうところ何軒かに今使ってもらってまして、またその口づてというか、そういった感じでまた紹介してもらうっていう感じで今に至ってます。
人から人のつながりでこうどんどん使う方が増えてらっしゃるということですよね。黒部市内でももっとこう利用してくださる方が増えてくださるといいですね。
そうですね、まだ知らない人も多分来られると思うので、こういった機会通じて知ってもらえたらなというふうに思ってます。
皆さん実際に寺崎さんの小麦粉、黒部さんのものを使ってどんな評価をされてますか？
パン屋さんの意見なんですけれども、粉が美味しいというふうには言ってもらってます。
確かにパンって焼き方こね方っていうのも大切ではありますけれども、原材料が良くないと美味しくないですよね。
そうですね、はい。
それでは後半はなぜ寺崎さんが小麦を作ってみようと思ったのか、そんなお話を伺っていきます。黒部座ストーリー。それでは寺崎さんが黒部の小麦を栽培されることになったきっかけっていう話を伺っていきたいと思います。農家さんっていうとお米のイメージがすごく強いんですけれど、なぜその少ない小麦をあえて作ってみようと思われたんでしょうか？
事の始まりはパン焼いてみたいなっていう、その家庭菜園の延長みたいな考えで始めたんですけれども、やっていく中でですね、小麦が皆さん日常的に食べるものなのになぜ作れないんだろうっていう思いありまして、うち米農家っていうことがありまして、その主食を作りたい。でも小麦はもう皆さん毎日食べるもう主食だと思うので、そういったものを自分で作って、皆さんにお届けできたらなっていう思いで今続けています。
最初はうまくいきましたか？
最初はあまりそれこそうまくいかなくって、産地じゃないものでその教えてもらえる人も少ないっていうところもあって、まあ本で調べたり、インターネットで調べてみたり、まああと実際やってみて試行錯誤しながら、これで10年になります。
最初に取れた時の、その小麦が取れた時のことっていうのを覚えてらっしゃいますか？
あの芽が出て伸びてきて穂が出てっていう、その過程をずっと見てるともう本当に嬉しくなりました。はい。
最初に取れたものってどんな風に食べられたんですか？
で最初取れたものも小麦そのままじゃ食べられないので、取れたはいいけどじゃあどうやって製粉しようっていうところになりまして、近所のその製粉してくれそうなところを、片っ端から電話してお願いして粉にしてもらって、でパン焼いてみました。
いかがでしたか？
最初のパンはカチカチのパンになりましてなんでこうなんだろうっていう、まずそこもわからないんで、それも何回も何回も繰り返しやってまして、まあそのまあ、パンの焼き方もさることながら、その製粉の方法もいろいろあるっていうことを分かってきまして、で、東京の方の製粉所に出してみたり、いろいろ探して、今のところ北海道の製粉の会社にお願いして小麦粉にしてもらってます。
黒部で採れた小麦が北海道行ってからまた帰ってくるんですか？
はい、あの日本旅してます。
あ、そうなんです。焼き方、そのカチカチになってしまった原因っていうのをご自分なりに、ね、研究されたことがまた新しい一歩になりましたね。
そうですね、本当にあの時は、ね、悩みました。
まあだいたいこううまく行き出したなと思われたのは何年目ぐらいからですか？
そうですね、もう 4,5 年目ぐらいですかね。最初の年は割と今思えばあのビギナーズラックじゃないですけど、そこそこうまくいって、2年目3年目ぐらいでも全くダメでっていうところがあって、まあ、そこら辺であのいろいろ工夫しながら、まあ、あの面積も増やしながらで、ある程度のロットがあればその機械も投入できるっていうところがあって、今少し安定してきている状態です。はい。
私先ほどからあの小麦小麦って言ってますけれども、小麦にもいろんな種類があるんですか？
はい、今うちあの3品種植えてまして、パンニョに植えてるあの雪力っていう品種のものと、まあ、あのほぼ薄力に近いものなんですけど里の空っていう品種と、あの今年から製パン製パンになりやすいしやすいということで夏小金っていう品種を植えてます。
どこが違うんでしょうか？
小麦に含まれるタンパク質の、量とその質によって、パン向きであるとか、薄力のお菓子用に向くとか、そういった違いがあるそうです。
あの実際ご自分のお宅で作った小麦粉でできたパンってひとしおですよね？
あの、うん、手前味噌になりますが非常に美味しいと思ってます。
貴重な黒部さんの小麦で作られたパン、私もぜひ食べてみたいなと思います。さて今月1ヶ月は黒部の小麦をテーマにお送りしていきます。来週もまた寺崎さんに楽しいお話をお伺いしたいと思います。お話は株式会社米農家寺崎の代表寺崎俊弘さんでした。寺崎さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
黒部座ストーリー、
いかがでしたか？黒部名水ポークと同じように寺崎さんもご自分が美味しいものを食べたいというところがスタート地点だったんですね。広い面積が必要であること、刈り取りの時期などもあってなかなか作り手が増えないんだそうです。そんな中でいろいろな困難を超えてあえて小麦作りに挑戦されている寺崎さん、来週も小麦についてお話を伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。